聖書を拝読します。コリント人への手紙第2、6章1節から13節。
2 Corinthians chapter 6 verses 1 through 13。
私たちは神と共に働く者としてあなた方に進めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。私たちはこの務めがそしられないように、どんなことにおいても決してつまずきを与えず、むしろあらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しています。すなわち苦難にも苦悩にも困難にも内打ちにも誘惑にも騒乱にも、疲れ果てた時も眠れない時も食べられない時も、大いなる忍耐を働かせて、また純潔と知識、寛容と親切、聖霊と偽りのない愛、真理の言葉と神の力により、また左右の手にある義の武器によって、また褒められたりそしられたり、悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られていないようでもよく知られており、死にかけているようでも身を生きており、懲らしめられているようでも殺されておらず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでも全てのものを持っています。コリントの人たち、私たちはあなた方に対して率直に話しました。私たちの心は広く開かれています。あなた方に対する私たちの愛の心は狭くなってはいません。むしろあなた方の思いの中で狭くなっているのです。私は子供たちのように語るように言います。私たちと同じようにあなた方も心を広くしてください。
As for those of us working as his emissaries, apostles, we beg you not to take the grace of God lightly. For God says to Isaiah, "When the time was right, I listened to you. And that day you were delivered. I was your help. Look, now the time is right. See, your day of deliverance is here."We are careful in what we teach so that our words won't be a stumbling block and so that no one will discredit our ministry. But as God's servants, we command ourselves in every situation so that with great endurance we persevere even in anguish and hardship. We have been cornered by the enemy, suffering beatings, imprisonments, uproars, toil, sleeplessness, and starvation.And by the Holy Spirit, with purity, understanding, patience, kindness, and sincerest love, we have proved ourselves. Now with the voice of truth and power of God, armed on the right and armed on the left with righteousness from God, we continue. Whether respected or loathed, praised or criticized as frauds, yet true as unknown to this world, and yet well known to God, we serve Him.We are treated as dying and yet we live, as punished and yet we are not executed. Though we are sorrowful, we continually rejoice. As the poorest of the poor, we bring richness to all. And though we have nothing, we possess all things. Corinthians, we have been completely open to you. We've exposed the truth, holding nothing back, while our hearts open wide to take you in.We have revealed our affection toward you, though it's obvious you have a hard time showing your affection toward us. If I could offer some fatherly advice, open yourselves up as children. Share your hearts with us as we have done for you.
Good morning.
Good morning.
おはようございます。
So, before I begin, I would first like to offer congratulations both to the couple that just got married and to the twice father now.
そうですね、あのメッセージ始める前に昨日ね、無事ご結婚されたタクミ君とアンさんに、また、先日ね、2人目の赤ちゃん生まれた花咲の、ここに天君、花と君に本当におめでとうとお伝えしたいと思います。
So, for those of you I haven't gotten a chance to meet yet, my name is Brayden.
あの、まだね、あの、お会いしてない方々もおられるかと思うんですけども、彼、ま、私の名前、彼の名前は Brayden と。
I've been so blessed to be an intern here at Nito Church for the past several weeks, and I'm blessed enough to also bring the message from God's Word.
本当にこの数週間、このNito教会でインターンシップをさせていただき、本当に祝福されています。またこうして今日皆さんの前でメッセージを語ることができる恵みにも本当に感謝しています。
And like Joel, I am also a big man.
まあ、さっきのね、ジョイさんじゃないけど自分も大きいです。
I look and sound like the typical American, large and loud.
見ての通り大きいし、もう声も大きいので、まあ、よくもうザ・アメリカ人って感じです。
But I promise that I am not loud because I'm angry, I'm loud because I'm passionate. I was asked to give a sermon on this passage with the theme, an unquenchable fire for the gospel.
今日はこの先ほど読まれた第2コリントの箇所を通して福音のために消えない炎というテーマで説教をするようにお願いされました。
And I was confused at first because the passage that goes with this theme is not directly tied to the gospel.
ただこの第2コリントの6章の箇所を読んでみるとなんかあんまりこう福音というものと直結してないように思えて正直ちょっと最初困ったんです。
In this passage, Paul is listing his obstacles that he has faced in the name of Christ. And it is through this list that Paul implores the church of Corinth to open up their hearts to him and his message.
で、まあ、この、第2コリント6章の箇所でパウロはもう自分がこれまで受けてきたもう大変なこと、困難の数々をこうたくさん挙げていって、いるんですね。で、それを通して、まあ、コリントの教会にどうかもう自分が語る言葉に耳を傾けて心を傾けてくださいということを、語っている箇所なんです。
The Church of Corinth is what we would call in America a hot mess. It has a long list of problems that it faces.
でパウロが書いたこのコリント人への、コリント人、コリントにあるこの教会っていうのは本当に問題だらけの教会だったんです。
We know from 1 Corinthians that the church struggled with sexual sin, and that is not surprising given what we know about the ancient Greek city of Corinth.
で、まあ、今回は第2ですけど、第1のコリント人の手紙を読んでみると、まあ、コリントの教会がたくさん性的な問題、罪を抱えていたことが本当に分かります。ただ古代ギリシャのこのコリントの町のこの、まあ、文化とかっていうものを見て考えてみると、実はそれは別に驚くべきことではないってことが分かるんです。
God has actually blessed me to have actually visited the city and I learned several things while I was there.
神様の恵みによってこのブレイデンさんっていうのはこのコリントっていうことがその地を、ね、訪れたことがあるって言ってます。
Corinth was the home of a temple of Aphrodite.
コリントはアフロディーテの神殿がある町でした。
Aphrodite was the Greek goddess of love. Those who worshipped her did so by engaging in sexual relations with the workers in her temple.
でこのアフロディーテというのはギリシャ神話に出てくる愛の女神のことです。でアフロディーテをこう崇拝する人々というのはその神殿で働く人々、働いている人たちと性的関係を結ぶことでアフロディーテを崇拝していたというんです。
Corinth was also a very important city for trade because it was on an isthmus, which is a strip of land with water on both sides.
またこのコリントという地はその地形にも影響していて、とてもこう貿易で栄えていた町になります。
So the city was very wealthy because it had many merchants and traders coming to it.
なのでたくさんのこう貿易商人たちが訪れるので、コリントの町はたくさんすごく経済的に潤って、ね、豊かでした。
Corinth was also a city that was very concerned with power. Those who had power were treated like royalty.
コリントの町はまた権力を非常に重視する町でもありました。コリントでは影響力のある人々は王様のように王族のように扱われていたんです。
If there are three things that are guaranteed to corrupt someone quickly, it is money, sex, and power. Corinth had all three of them.
で、まあ、人を、ね、堕落に導くもう決定的な3つっていうのはこうお金、セックス、そして権力っていうんですけど、コリントにはこの3つが揃っていた。
1 Corinthians shows that the church in the city was not immune to these problems, and Paul had to spend a long time chastising the church for their sin, and more specifically, their attempted justification of their sin.
で、まあ、コリントの人たちっていうのは、まあ、もちろん、ね、このこととすごく密接に関わって、全然免疫がなかったので、パウロはそのことをまず批判するわけです。コリントの人たちの罪を。その罪を批判する、厳しく批判するだけじゃなくて、何よりもその罪をなんか正当化して、いや別に悪いことしてないよっていう、そのコリントの人たちの在り方をよりこう、攻め、厳しく批判しました。
The Corinthians did everything they could to try and reason away their sin.
まあ、コリントの人たちというのは、もうどうにかして自分たちが犯している罪を正当化しようと、たくさんの言い訳をしていました。
They claimed that the body and the soul were separate.So it didn't matter what they did with their bodies because their souls were saved.
まあ、コリントの人たちの、一つの典型的な言い訳、言い分としては、まあ、私たちの体と私たちの心っていうのは別々のものなんだ。だから、もう私たちは魂、この心、魂が救われているから、体はもうどうなったって何をしたって自由にしていいんだっていうのが彼らの言い分でした。
They had disorderly worship.With people interrupting each other and people of a lower social status being excluded.
彼らが礼拝を捧げているその場でも人がその礼拝を、ね、本当にお互い邪魔し合っていたり、社会的な地位の低い方たちは本当にないがしろにされていた。そんなふうにこう無秩序な礼拝が捧げられていました。
Things were rough at the Corinthian church.
本当にコリントの教会、その教会は本当に荒れていたんです。
Paul lectured them strongly in 1 Corinthians.But because 2 Corinthians was written, it seems safe to assume that the Corinthians did not understand the first letter, or at least they didn't care.
で、まあ、パウロはね、一つ、第一コリント人の手紙、最初にこういう手紙を書いてるんですね。ただ、もう一回書かなきゃいけなかった理由がある。それはなぜかというと、おそらく、その最初のメッセージが彼には届かなかったか、全然本当に完全に無視されてしまったか、どうしたかと思うんです。
So, Paul is writing this letter,as another attempt to fix the problems that the church has, but he has to do it in the right way or he risks losing them to the world.
なので、まあ、パウロは一度手紙を送ったコリントの教会でも問題が改善されなかったことに対して、またもう一回じゃ手紙を書こうということで、この第2コリントの手紙を書いているわけなんですけども、そのやり方、こう知恵を使って賢くやらないと、もしかしたら、いや、もううるせえよって、ね、コリントの人たちは信仰を捨ててしまうかもしれない、そういうリスクもありながら、ある中でパウロはこの手紙を書きました。
Paul has already tried to criticize the people, and that didn't work. So, Paul has to find a new way to try and reach these lost souls.
なので、まあ、パウロはそうですね、第一コリントの人の手紙で、まあ、よりこう厳しい形で、攻める形で手紙を書いたんですけど、それでは効果がなかった、届かなかったので、パウロはまた別のやり方で彼にメッセージを伝えることにしました。
It's apparent from this letter that Paul is not as angry as he was when he was writing the first letter.
なのでこう手紙を読んでいくと本当にはっきりわかるんですけども、最初の手紙に比べたらもっともっと穏やかな言葉を使っているのがわかるんです。
Paul is taking a gentler approach in this letter, like a father lovingly correcting his son.And in this passage, specifically in chapter 6, he's actually imploring them not to abandon their faith.
パウロは、まあ、父親がね、子供を優しく諭すような形で、口調でその手紙を書いているわけですけど、特にこの6章においては、あなた方がね、持っている信仰をどうか捨てないでくださいってお願いする形で書いています。
Paul has to find a reason to give the Corinthians to get them to not abandon their faith.When they live in a world that is so far removed from what God wants.
ただそのコリントの教会というのは先ほど言いましたもう問題だらけでこの世この、神様が望まれる形からは本当にかけ離れていた。その中で、まあ、どうにか彼らが信仰を捨てずに歩んでいくための、まあ、確かな理由を提示する必要がありました。
The church in Corinth is doubting the validity of the gospel that was preached to them. They're unsure that what Paul taught them was actually true.
最初にもうパウロが手紙が来ていたわけなんですけども、そのパウロが言っていたことが本当に真理なのか、本当に本当のことなのかということをこう疑っていた。
Doubt and insecurity make people act in ways that God does not want、
まあ、そういう疑いとか不安によって人っていうのは神様が望まれない行動を取ってしまうようになります。
And Paul has to address those issues for these people.
なのでパウロはそのことをそのことについてこう彼らに問いかける必要があったんです。
And so、he turns to what he knows.
なので彼は彼自身がしていることをまず彼らに、コリントの人たちにシェアしました。
Paul's strategy for fighting doubt and insecurity is to affirm the truth of what he preached to them and to remind them of the truth.
彼らが抱いている不安だったり疑い、それを晴らすためにはまずパウロが自分自身がこれまで語ってきたことは本当に真理なんだということ、それをまず、彼らに理解させるという必要があったんです。
He tells them that today is the day of salvation and that the time of God's favor is now.
パウロは手紙の中で今が救いの日、今が恵みの日であるということです。
And this is still true today. Today is the day of salvation and the time of God's favor is now.
このことというのは今現代を生きる私たちにとっても同じことが言えます。今が救いの日であり今が恵みの時なんです。
But Paul is not a fool. He knows that just reminding them of the gospel may not be enough to fix the problems of this church.
ただパウロもね、バカではないので、ただそのことをね、言葉で伝えただけでは彼には届かないということも、簡単には届かないということも分かっていました。
So he proves to them the truth of the gospel with just the recent events of his life.
なのでパウロはその福音が真理であるということ、本当だということをその直近で彼の人生で起きたことを通してコリントの人たちに伝えようとしたんです。
Paul begins to go down the long list of trials that he has faced for the sake of the gospel.
なのでパウロは福音のためにパウロ自身がこう味わってきた多くのことを、多くの試練を挙げています。
Here in verse 4, in everything we do, we show that we are true ministers of God. We patiently endure troubles and hardships and calamities of every kind. We have been beaten, been put in prison, faced angry mobs, worked to exhaustion, endured sleepless nights, and gone without food.
4節にこうあります。4節でパウロはこのように言っています。むしろあらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しています。すなわち苦難にも苦悩にも困難にも鞭打ちにも遊牧にも騒乱にも疲れ果てた時も眠れない時も食べられない時も大いなる忍耐を働かせて自分を神のしもべとして推薦しているのです。
Paul had been beatenAnd imprisoned, he had gone hungry and without sleep. Paul truly knows what it means to suffer for the gospel.
パウロは鞭打たれた経験があったんですね。投獄された牢屋に入れられた経験もありました。お腹が食べるものがなくてもう死にそうになった経験もあれば、眠れない日々を過ごした経験もありました。パウロは困難を通ること、苦難を通ることが、福音のために、苦難を飲み水を取ることがどんなことなのかということを分かっていたんです。
Because that's what the gospel allows you to do.
福音がそれを私たちにさせてくれるからなんです。
The gospel gives you the strength to overcome any obstacle that you face on this earth. The knowledge that God, the creator of the universe and the author of everything that is good, became a humanAnd died for you, a weak sinner, because his love is so great, gives you the power to face any opposition.
福音はこの地上で直面するどんな困難にも打ち勝つ力を私たちに与えてくださいます。宇宙の創造主であり、すべての善なるものの、すべての良いものの創造主であられる神が、 人間となって弱い罪人である私たちのために死んでくださったということが、またその愛、そこに現れている愛があまりにも大きい、あまりにも深いからこそ、どんな反対、どんな対立に対しても私たちは立ち向かっていくことができる、その力、福音によって与えられているとパウロは言っています。
This is the gospel, that God became human and died as a sacrifice to save humanity from death.
これが福音です。神様が人となって、そして私たちの罪のために十字架の上で死なれ、そして復活された。
Paul knew this, and that is what he relied on.
そしてパウロは、パウロ自身がそのことにこうすがって、そのことに、をより頼んで、そのことにのみより頼んでいるということを自分自身は分かっていました。
We often hear in our modern times that the gospel brings never-ending happiness, and that we can just go through life with a smile on our face at all times.
まあ、この福音というものに関して、時々、ね、こう誤解されてしまっている、まあ、一つの考え方があるんですけども、神様によって救われれば、もうこの世で何も苦しみはない、もういつも笑って、生活できるように生きていけるようになるという考える人もいるんですけど、
That is a misunderstanding of what the gospel is and what Jesus did for us.
そういったようなこう福音というものをちょっと誤解してしまっているし、イエス様が私たちのためにしてくださったこととも外れているんですね。
Did Jesus laugh while he was being beaten by Roman guards?
イエス様は十字架にかかる前にローマ兵たちに鞭打たれていた時にニコニコしていたでしょうか。
Did he skip up the road to Golgotha's hill?
ゴルゴタの丘に向かっていく道でもうスキップしていったでしょうか。
As he was being raised up on a cross,Did he have a big old smile on his face?
イエス様が十字架の上にかけられた時に、もう満面の笑みでそこに十字架にかけられていたでしょうか
？No。
もちろん違います。
The gospel guarantees that you will suffer.
福音は、まあ、私たちが必ず苦しみを通るということも含まれています。
James says in his letter.Consider it pure joy when you face trials of many kinds. Not if, when.
ヤコブは、まあ、彼が書いた手紙の中でこのように言っています。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上ない喜びと思いなさい。彼は試練、もし試練に遭うときがあったらとは言ってないんです。
It is a certainty.
さまざまな試練に遭うときは必ず遭うよということを言っているんです。
It is a certainty that you will face trials in this life with the gospel. There is no way around it.
なので福音を携えてこの世で生きていくときには必ず苦しみがあるし、困難があるし、試練があるんです。それを避けることは決してできません。
But look at what Paul says.Immediately following his list of sufferings in verse 6 of the passage.
ただ、パウロがその自分が経験してきた苦難とか試練をこう挙げていったその後でこのようにも言っています。
In purity, understanding, patience, and kindness, in the Holy Spirit, and in sincere love, in truthful speech, and in the power of God, with weapons of righteousness in the right hand and in the left,Through glory and dishonor, bad report and good report, genuine yet regarded as impostors, known yet regarded as unknown, dying and yet we live on, beaten and yet not killed, sorrowful yet always rejoicing, poor yet making many rich, having nothing and yet possessing everything.
6節ですね。また、純潔と知識、寛容と親切。聖霊と偽りのない愛、真理の言葉と神の力により、また左右の手にある義の武器によって、また褒められたりそしられたり、悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られていないようでもよく知られており、死にかけているようでも見よう。生きており、懲らしめられているようでも殺されてはおらず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、 何も持っていないようでも全てのものを持っていく。
Paul has been given strength from the gospel and from the Holy Spirit. He has obtained a power far greater than anyone could ever have on their own.
パウロはこの福音とそして聖霊の力によって、まあ、力づけられていたんです。それはこの世で私たちが福音のことができるどんな力も大きなものでした。
Paul has the power to face trial after trial, any one of which would be enough to make someone else quit and to keep pushing for the sake of Jesus and the gospel.
パウロは本当に試練に試練を重ねても経験、たくさんの試練を経験してきました。で、その一つを取ったとしても、もう自分はやっていけないと簡単に人は諦めてしまうようなほど過酷なものだったんですけども、パウロは福音のためにイエス様の福音のためにそれらを全て耐え忍んで歩んだんです。
The Church of Corinth lives in a place where no one knows the truth of the gospel. The people of Corinth do not know the goodness of God, so the church is facing pressure from every direction to conform to the culture around them.
コリントの教会というのは、まあ、福音の真理というものをこうしっかりつかめていなかった。神様の素晴らしさというものをこうちゃんと分かっていなかった。で、その周りにあるそのギリシャの文化というものにこうすごく影響されてしまっていたんです。
But Paul shows in this passage that the gospel gives the strength to not conform.
しかしパウロはこの箇所で福音は私たちがこの世の流れにこの世の私たちの周りにある流れにただただ飲み込まれてしまわないための力を与えてくれるということを示しています。
It is easy to become like the culture around you. That is human nature. We want to be like those around us and to be a part of the group.
私たちとして特にこの日本においても、日本においては自分たちのこの周りの環境に合わせていく、それに沿っていくということが、まあ、簡単なんです。より簡単だし、まあ、それが、まあ、私たち人間のあり方、私たち人間を表しているかと思うんですけども、そう私たちの周りの人たちに合わせていくそれと一緒に同じように染まっていく方が実は楽な生き方ではあるんです。
But we cannot do that. This world does not love God, and we have been saved from the world.
ただ私たちはそのように生きてはいけないんですね。この世っていうのは神を愛してはいません。ただそれで私たちはこの世から神様によって救い出されているはずなんです。
Following the world leads to death, and only God gives life.
この世に従っていく、それは私たちを死に至らしめます。ただ、私たちに命を与えることができるのは神様だけなんです。
The gospel gives the strength that is needed to not give in to the pressures around you and to stay holy and set apart.
福音は私たちが周りから受けるこの圧力に屈することなく清さを守るために必要な力を与えてくれる。
Paul could have left the faith at any time.
まあ、パウロの人生をこう改めて振り返ってみるといつでもね、もう信仰いいやって投げ出すことがあり得るそんな人生を彼は生きていました。
He could have given up. He could have said, I can't do it anymore. What God is asking of me is too hard. I quit.
もうやっていけない神様はそんなこと自分には無理だって何度も言える、機会、時はあったと思います。
But Paul knew the truth. Paul knew that the gospel is too good to give up.
だからパウロはこの真理を確信してある真理この真理を確信、思って知っていました。それは福音はどんなことがあってもそれを手放すにはあまりにもったいない、あまり手放すにはあまりにもそのもったいないというのが、ということです。
And that is what he is trying to convey to the Corinthian church. The gospel is too sweet and too precious to walk away from. We must stay faithful to it.
福音から離れてしまうなんてことはあまりにももったいない。福音というのはそれくらい素晴らしくそれくらい尊いものなんです。だから私たちはその福音に忠実であり続ける必要があるんです。これこそパウロがコリントの教会に伝えようとしていたことなんです。
Paul had what the focus of this sermon is. Paul had an unquenchable fire for the gospel.
パウロが語っていたこのメッセージというのはまさに福 福音のための消えない炎のことだったんです。
The passion and the zeal that Paul had for God's mission and his kingdom could not be limited by any hardships he faced in this life.
パウロが抱いていた神様の働きへの情熱、または神様の御国のための、情熱というのは、どんな試練も、どんな困難もそれを遮ることはできませんでした。
Let's take a larger look at Paul's life, both before and after writing this letter.
パウロはこの手紙を書いた、その前、あと、前後も含めて、パウロのちょっと人生をもう一度振り返ってみると、
Paul started out as a very zealous Pharisee, an enemy of the gospel.
パウロは最初は非常に熱心なパリサイ人でした。つまり福音にはこう断固、福音に対しても断固とした敵対をしていたわけです。
He was not interested in seeing the church grow or increase in number. He wanted to see it end.
このイエス様の教会ってものがこう成長していくことに何の興味もなかったし、むしろそれを全てこう終わらせることをずっとしていたわけです。
He wanted to see it end so much that he imprisoned and improved the deaths of many early Christians.
で、あまりにもその根絶やしにするイエス様の 初代のイエス様の教会だった教会諸教会を根絶やしにすることで、あまりにも熱心だったので、人々をこう牢屋に入れたり殺しさえしていたんです。
And then, on the road to Damascus,He completely flips his entire worldview. He goes from one of Christ's biggest enemies to one of his most loyal followers.
しかし、パウロがこうダマスコに向かっていたその道の上で、彼のその世界観というのは180度変えられたんですね。それまでキリストの最大の敵としてこう歩んでいたパウロが、今度はそのキリストにもう忠実に従う使徒として、弟子として変えられたわけです。
Why?
どうしてでしょうか?
What could be the reason for such a dramatic and life-altering shift?
どうやったらそんな大きなドラマチックな劇的な変化が人に生まれるんでしょうか?
The gospel.
福音です。
The gospel creates the sort of change that Paul had.
パウロが経験したのはこの大きな変化、劇的な変化を福音はもたらすことができます。
And it is so good that Paul would later go on to be beaten and imprisoned, tortured and starved, and even shipwrecked on an island, and he still never gave it up.
その福音があまりにも良いので、パウロはその後の人生、信仰の人生の中で、たとえ牢獄されても、たとえ、拷問を受けたとしても、たとえもう空腹で飢餓で死にそうになったとしても、たとえ乗っていた船がもう難破して沈没となったとしても、その信仰を捨てることはありませんでした。
Paul had an unquenchable fire for the gospel. He had a passion that could not be eliminated by any means.
パウロは福音のための消えない炎を彼のうちに与えられていたんです。その情熱というのは、どんなことが起こっても消えることはありませんでした。
It did not matter what obstacles or trials he faced. He faced them with the joy that the gospel gives.
彼が経験したどんな困難も、彼はそれらを福音によって与えられる喜びを持って通り抜けていたんです。
And like Paul showed in the passage, joy is not just constant happiness.
パウロはその、この箇所の中でも言っていますが、喜びというものはただこう続いていくハッピー、幸せではない。
Joy is the strength to continue through hardships and suffering because you know that there will come a day when sorrow and pain will no longer exist.
喜びというのは、いつの日か私たちのこの悲しみ、苦しみ、痛みというのが取り去られる日が来る。その希望があることで、私たちはその、その喜びによって、どんな困難もどんな苦しみも通り抜けていく、そのための力を私たちに与えてください。
That is the source of Paul's zeal. His fire is born from his joy given to him by God. God is the source of the joy, and so he is the source of the fire.
それがパウロの情熱、熱意の源でした。パウロの炎は、パウロの中にあった炎というのは、神から与えられた喜びから生まれたものでした。喜びの源も、炎の源も全て神様なんです。
The reason that Paul can continue to fight for the gospel through every beating, through every imprisonment, and through every trial that he endures is because God has given him the joy to do so.
パウロが鞭打たれ、投獄され、試練に耐えながら福音のために戦い続けることができたのは、神様がパウロにその喜びを与えてくださっていたからです。
And it is the same joy that Paul is trying to remind the Corinthians of.
で、それと全くその同じ喜びというものをパウロはコリントの人たちにどうにか伝えようとしていた。
If they give up their faith,They are giving up the joy that allows them to persevere through all trials.
もし彼らが信仰を捨ててしまうなら、どんな試練が起こってもそれを通り抜けることができる力を与えてくれる喜びも失うことになる。
We know firsthand that this life is immensely difficult. To the point where it almost seems impossible. Many people give up to get away from the problems.Many people turn to outside resources to help them cope.
皆さんもよくご存知だと思います。この地上の人生生きていくってことは難しいことです。たくさんの困難があります。たくさんの試練があります。もう無理だよって思うことたくさんあります。
And look at the church in Corinth. They're struggling with money, sex, and power.
で、まあ、コリントの教会を見てみると彼らはお金の問題。セックスの問題、そして権力の問題を抱えていました。
Aren't these the same issues that we deal with today in our churches?
私たちもこういった問題と、今を生きる私たちもこういった問題と向き合っているのではないでしょうか。
Are these not still the same vices that causes our church to stumble?
今でもこの私たちの教会をつまずかせるっていうのは、つまずかせるのは、こういった悪い習慣ではないでしょうか。
But the only true way to overcome the difficulties of life, the only real way to be able to constantly persevere through suffering, is Christ Jesus.
しかし人生のどんな困難、どんな試練にも打ち勝つ唯一の方法、またどんな時でも苦しみを耐え忍ぶことができる唯一の方法、それはキリストです。
We must have that same fire.That Paul had burning within us.
パウロがそのうちで燃やされていた、パウロのうちに燃えていた炎も、それと同じ炎を私たちも持つ必要、持たなければいけない、与えられる必要があります。
It is the same fire that has burned within Christians since Jesus came to earth.
それはイエス様がこの地上に来て以来、クリスチャンの中で燃えてきた炎と同じものです。
It is the same fire that burned within the hearts of the two men on the road to Emmaus.
それはイエス様が復活された後にエマウへの続く道の途中で二人の弟子の心の中で燃えていた炎と同じ炎です。
It is the same fire that descended upon the apostles at Pentecost.
ペンテコステの日に使徒たちの上に下った炎と全く同じ炎です。
The fire is God.
この炎というのは神様です。
Let God burn within our hearts.
その神様の炎によって私たち、燃やされる必要がある。
Let His peace and His joy overcome any problems that we face, any pain that we suffer, any trial we endure.
私たちが直面するどんな問題も、どんな痛みも、どんな試練も、主の平安と喜びによって乗り越えていくことができますようにお願いします。
All of these problems are nothing compared to the goodness of God.
私たちの周りに起こるどんな問題も神様の素晴らしさ、神様の慈しみ深さに比べたらなんてことないです。
I hope that as you continue throughout your life, that God gives you the unbreakable joy and the overwhelming peace that His gospel provides.
これから皆さんの人生の中でも神様が砕くことのできない喜びと圧倒的な平安を福音を通して皆さんに与え続けてくださることを
I pray that the fire within each and every one of you never gets extinguished
皆さんお一人お一人の中にある炎が消えることのないようにお願いします福音を決して手放さないようにしてください
Hold on to the gospel
いや、福音は決してね、手放さないようにぜひしてください。
Never let go of your fire. Never let go of your God.
その炎を、そして神様を手放さないでください。
Let's pray from the book of Hebrews.
ヘブル人の手紙からお祈りしたいと思います。
Father, let us draw near to you with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water.
父なる神様、私たちが心に血が振りかけられて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神様に近づくことができるように助けてください。
Let us hold unswervingly to the hope we profess, for you are faithful.
主よ、あなたは真実なお方ですから、私たちが動揺することなく、しっかりと希望を告白し続けることができます。
And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, but encouraging one another, and all the more as we see the day approaching.
また、愛と善行を促すために、良い行いを促すために、互いに注意を払い、ある人たちの習慣に倣って、自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合うことができますように。その日が近づいていることが私たちは知っているので、ますます励んでいくことができますように。
アーメン。
アーメン。
ありがとう。
レイジンさん、メッセージありがとうございました。レイジン、Thank you so much for your sermon. 私たちも本当にこの福音のために消えない炎をこれからも打ち続けて、この道を歩いていきましょう。So let us hold this perpetual fire for the gospel and live our lives.